武蔵村山市声の議会だより、令和7年2025年2月1日発行、第231号、発行武蔵村山市議会、編集議会法編集委員、住所郵便番号 208-8501 武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話042-565-1111代表、ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/市政市議会index.html メールアドレス議会@city.musashimurayama.lg.jp。 なお、この紙面に二次元コードがあります。皆様こんにちは。2月1日号は全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、令和6年第4回定例会。2、議会日誌。3、一般質問。4、可決した議案。5、陳情の審議結果。6、市政に反映させるため先進市視察。7、意見の分かれた議案等。8、議長の行事トピックス。9、その他。目次終わります。本文に入ります。目次1、令和6年第4回定例会。市内温泉施設の指定管理者を決定。第4回定例会の概要。令和6年第4回定例会は、11月28日から12月18日までの21日間の会期で開かれました。この定例会では、市長提出議案14件、議員提出議案2件、その他1件、陳情3件が審議・審査されました。また、19人の議員が48項目について一般質問を行いました。目次2、議会日誌。10月1日火曜日から3日木曜日、厚生産業委員会行政視察。4日金曜日、議会法編集委員会。8日火曜日から10日木曜日、建設環境委員会行政視察。11日金曜日、議会法編集委員会。22日火曜日、第35回東京都道路整備事業推進大会。22日火曜日から24日木曜日、総務文教委員会行政視察。29日火曜日、東京多摩広域資源循環組合議会定例会。11月13日水曜日、瑞穂西条組合議会定例会。三玉上下水及び道路建設促進協議会第3委員会。19日火曜日、小平村山大和衛生組合議会定例会。20日水曜日、湖南衛生組合議会定例会。21日木曜日、会派代表者会議。議会運営委員会。28日木曜日、第4回市議会定例会本会議初日、全員協議会。 議会法編集委員会。12月3日火曜日、本会議。一般質問。4日水曜日、本会議。一般質問。議会運営委員会。5日木曜日、本会議。一般質問。6日金曜日、本会議。一般質問。10日火曜日、総務文教委員会。11日水曜日、議会運営委員会。12日木曜日、建設環境委員会。13日金曜日、交通対策特別委員会。16日月曜日、横田基地の民間機利用促進等に関する調査特別委員会。18日水曜日、第4回市議会定例会本会議。最終日、会派代表者会議。
目次3、一般質問。掲載されている内容は、通告に対する当初の答弁であり、この後の再質問等の詳細については、会議録等をご覧ください。
新政会、清水彩子議員。質問。ウォーカブルな街づくりについて、多摩都市モノレール延伸に向け、歩いて暮らせる街づくり、居心地がよく歩きたくなる街中が推進されるよう、ウォーカブルな街づくりについて伺う。
答え。本市では、令和5年3月に第2次街づくり基本方針を策定し、これまでの車中心のライフスタイルから脱却し、駅を中心とした歩いて暮らせる街づくりへと転換を図り、都市核やサブ核、都市軸を中心とした人や環境に優しい将来にわたって持続的な街づくりを目指している。これに先立ち、国で目指す居心地がよく歩きたくなる街中の形成に対し、国内外の先進事例などの情報共有や政策づくりに向けて、国と地方がプラットフォームに参加して、ウォーカブルな街づくりを共に推進する、ウォーカブル推進都市の募集を行い、本市も令和4年11月に参画した。今後とも、多摩都市モノレール新駅周辺等に人々が集い、憩い、多様な活動を繰り広げられる場として、駅を中心とした歩いて暮らせる街づくりの形成を目指していきたい。
質問。災害時のトイレ対策について。災害時にこそ清潔なトイレが利用できる環境づくりが必要である。1、避難所のトイレの運用について。2、在宅避難で断水した時の対策について伺う。
答え1。災害時における清潔なトイレの確保は、これまでの大規模災害の教訓から避難者の健康に直結し、大変重要な課題と認識している。避難所へのマンホールトイレや簡易トイレの備蓄と合わせ、避難所運営マニュアルを整備し、避難者である市民が主体となって、トイレの利用方法や清掃等のルールを定め、避難者に周知し、運用を行う。2、断水時における在宅避難者のトイレ対策は、携帯トイレや簡易トイレを使用することを想定している。このため、市法や市ホームページ等で、水や食料だけでなく、携帯トイレや簡易トイレも備蓄を促す啓発を行い、引き続き、災害時のトイレの適切な使用方法等と合わせ、家庭内備蓄の重要性も周知・啓発を図っていく。
公明党石黒照久議員。質問。空き家等対策計画、 策定後の空き家対策の状況について、家屋の倒壊や破損、雑草や樹木の繁茂、不法投棄や不法侵入、害虫や小動物の繁殖等、地域住民の生活環境に様々な影響を及ぼす空き家、今後の施策の展開を伺う。
答え。空き家対策は市町村の責務として、空き家等対策計画の作成、およびこれに基づく空き家等に関する施策の実施、その他の空き家等に関して必要な措置を講ずることが重要と認識している。こうした認識のもと、令和6年3月に空き家・空き地管理センターと協定を締結し、空き家の所有者等に専門的な相談ができる窓口を開設している。また、空き家の所有者等に管理適正依頼を送付し改善されないものは、管理不全空き家・特定空き家等に認定し、その後の手続きを視野に助言または指導を行っていきたい。
質問。管理不全な状態にある住居等の発生予防や解消について、生活している住居やその敷地に大量の物品をため込み、悪臭や害虫の発生、通行の障害等、地域住民の生活環境に弊害をもたらしている事例がある、その対策を伺う。
答え。不要と思われる大量の物品のため置きが周辺にもたらす悪臭などの環境被害は、職員が該当の住居等を訪問し、口頭や文書で居住者に改善を依頼し、状況に応じて継続的な現地確認などを行っている。多摩26市において、物品のため置きがもたらす不良な生活環境の改善に関する条例を制定している事例があることは承知しており、このことも含めて、より実効性のある居住者への指導等の対策を研究していきたい。
質問。新青梅街道の拡幅整備に向けた用地取得の状況について、新青梅街道の拡幅整備に向けた各工区の用地取得の進捗状況と、今後の用地取得に向けた市の取り組みについて伺う。
答え。新青梅街道拡幅整備の用地取得の進捗状況は、東京都に伺ったところ、令和6年9月末現在の工区ごとの用地取得率は、立川3、2、4号線では、東大和市上北台1丁目から武蔵村山市新名4丁目までの第一工区が 70%、 続く中央1丁目までの第二工区が 62%、 三富士3丁目までの第三工区が 67%、 岸1丁目までの第四工区が 66%、 瑞穂町のフッサ3、4、4号線では 52%、 事業区間全体では 63% とのことである。用地取得に向けた市の取り組みは、平成29年度から東京都北多摩北部建設事務所に職員を派遣し、用地取得事務の継承や人材育成も視野に入れ、新青梅街道の用地取得促進に取り組んでいる。
市民の力、鈴木明議員。質問。性暴力から子どもたちを守るために、1、市としてどのような対策等が取られてきたのか伺う。2、学校での対策等について伺う。3、日本版DBS 導入について市の見解を伺う。
答え。1。子どもへの性暴力は、子ども本人の尊厳と権利を著しく侵害する行為であり、決して許されるものではなく、 子ども本人の心身に生涯にわたって回復しがたい重大な影響を及ぼすことから、性暴力から子どもを守るとともに被害を未然に防ぐことが必要と認識している。国からは保育士による児童生徒性暴力等の防止及び早期発見、並びに性暴力等への対処に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針が示されており、市と市内保育所等が連携しながら子どもたちの性被害防止に取り組んでいる。市内の保育所等に対し、子どもや保護者向けに自分の体のプライベートゾーンを人に見せたり触らせたりしないことを理解させるための教育をお願いしている。また保育所等における子どもの性被害防止対策に、簡易更衣室等の設置による子どものプライバシー保護や防犯カメラ等の設置をする場合に、その設置費用の一部を補助する制度を設けている。その他、市ホームページでは、子ども・若者の性被害防止を周知し、相談があった場合には適切な相談機関につなげている。2、小中学校では、児童・生徒が性暴力の加害者・被害者・傍観者にならないよう、命の安全教育を行っている。SNS 利用による性被害が多いことから、児童生徒には SNS 東京ノートを活用したネットモラル等の指導を行い、安全教室や道徳授業地区公開講座の機会を通じて、家庭への啓発を行っている。3、日本版 DBS とは、令和6年6月26日に公布された、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律に規定され、教育・保育等の事業を行う事業者に対し、子どもと接する業務に従事するものの、性犯罪歴の確認を義務づけるものである。本制度の導入は、子どもへの性犯罪を防止する有効な措置の一つと認識している。
質問、ゴミのポイ捨てについて。1、市内のゴミのポイ捨ての現状、対策、課題について伺う。2、プロギングについて。市の認識及び SDGs の観点から、今後本市でも開催できないか伺う。
答え、1。ゴミのポイ捨ては、本市内にも道路や公園等にペットボトル、食品の包装袋、タバコの吸い殻などがみだりに捨てられ、場所によっては常態的に見受けられる状況である。その対策は、クリーン作戦やザンボリ川クリーンアップ作戦の実施のほか、職員によるパトロール、委託による週2回のパトロールを主とした不法投棄監視対策強化事業、看板や市ホームページによる注意喚起等を行っている。課題は、ポイ捨てをする方に禁止行為であるとの認識を強く持っていただくことと、認識している。2、プロギングは、ジョギングをしながらゴミを拾う新しいフィットネスで、健康増進、環境保護、コミュニティの形成などに寄与し、行政のほか企業などの主催で開催されることもあると認識している。本市のプロギングの開催は、ゴミのポイ捨ての環境への影響を学習する機会等として、今後検討していきたい。
質問、武蔵村山市職員の給与に関する条例等について。23区では 職員のパートナーシップ関係の相手方を対象に加えた給与等の関係条例がすでに整備されている。本市でも規定の整備が必要と考えるが、市の見解は。
答え。職員向け各種制度の対象に、東京都や都内の自治体にて、職員とパートナーシップ関係にある相手方を対象としていることは承知している。本市のパートナーシップ制度は、男女共同参画推進市民委員会から、当面、東京都パートナーシップ宣誓制度の活用、及び周知に努めるべきとの意見等をいただいていることなどから、質問の給与等の関係条例は、今後改正に向け検討していきたい。
清流雨目石陽一郎議員。質問、稲平の産廃処理工場の公害問題について。周辺で重金属類による深刻な土壌汚染が見られる。丸一、コスモスやヘビのネゴザなど、超蓄積種を栽培し、除染を。丸二、労働者死傷病報告が出ているが、内容は。
答え、丸一、産業廃棄物処理事業所周辺の土壌が汚染されているとの件は、令和6年第3回市議会定例会で質問のあった大学の調査にかかるものと考えるが、当該調査は法令に準拠しておらず、評価できないと捉えていることなどから、重金属超集積性植物を用いる方法を含めて、本市が除染を行う考えはない。丸二、労働者死傷病報告は、労働者が労働災害等により死亡または休業したとき、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない旨が法令で規定されており、質問の産業廃棄物処理事業所に限らず、市内の事業所が労働基準監督署に提出した労働者死傷病報告の内容は本市では把握していない。
質問、文化財について、市内には文化的歴史的価値のあるものが多くある。丸1、横田トンネルなど文化庁の登録有形文化財に値するのでは。丸2、市内の指定文化財の内容は。
答え、丸1、横田トンネルを含む京弁鉄道の水道群は、文化庁が平成30年3月に発行した近代遺跡調査報告書にて、当該水道群は保存整備と一般公開が望まれるとして、産業遺産の価値が報告されている。本市も平成27年に市指定文化財を選定する際に、水道群等の京弁鉄道跡は最終候補になり、貴重な施設と十分認識している。丸2、市内の指定文化財の内容は、新福寺梵鐘ほか22件が市指定文化財、村山大島紬ほか1件が東京都指定文化財となっている。
公明党須藤千恵子議員。質問、自習室の開設について、本市には中学生や高校生などが自習できる場所が少なく必要と考えるが、丸一、本市の状況、丸二、近隣市の状況、丸三、自習室の開設に向けての市の見解を伺う。
答え、丸一、現在、自習専用の部屋を設置している施設はないが、図書館では6館合計で138席の図書閲覧席を設けている。丸2、近隣市の図書館では立川市で20席、昭島市で71席、東大和市で10席、 瑞穂町で68席の学習専用席を設けており、いずれの自治体も一館のみに設置している。立川市は地域学習館5館で空いている教室等を学習スペースとして開放し、昭島市は市立会館11館で自習専用学習室を設置している。3、令和6年度の夏季休業期間中における試行的な取り組みとして、各小学校にて1週間程度、自習のための教室を開放した。さらに、市民会館でも、小学生から高校生までを対象に、集会室を学習スペースとして開放し、冬季休業期間にも実施を予定している。今後は、近隣自治体の取り組みを参考として、本市が実施している取り組みの課題を整理していきたい。
質問、子ども基金の創設について、子どもファースト社会の実現に向けて、子ども・若者の声を反映させる取り組みが必要と考えるが、その原資となる子ども基金の創設について、市の見解を伺う。
答え、子ども基金を原資として、子どもたちが提案するまちづくり活動に対する助成を行う制度は、高知県高知市や宮城県名取市などで実施されていることは承知している。子どもたちが主体的に市政に参画することは、令和5年4月に施行された子ども基本法の基本理念に沿い、地域の活性化にもつながる大変有意義な取り組みと認識しているが、一方で、原資となる基金の財源確保は大きな課題があると考えている。本市では現在策定中の武蔵村山市子ども計画の策定経過で、子どもたちに直接意見を聞くグループワークを実施し、計画策定の参考とさせていただいている。当該計画策定後も、引き続き意見を聞く機会を設け、子どもたちの市政への参画機会を広げていきたいが、その方法等は今後調査研究していく。
質問、おむつ給付事業の所得制限の緩和などについて、要介護者へのおむつ給付事業は、非課税の方のみ無料だが、昨今の物価高騰などを考慮し、所得制限の緩和や段階的な支援が必要と考えるが、市の見解を伺う。
答え、国は在宅高齢者等おむつ給付事業にて、原則、介護保険制度における地域支援事業の対象外とし、事業の廃止及び縮小を図っているが、本市は国が示す例外的な激変緩和措置の実施要件を満たすことで、介護保険制度の枠組みの中で当該事業を継続してきた。令和6年度から令和8年度までの第9期、介護保険事業計画期間は、国の通知にて、本人課税の方は、当該事業の対象外と要件に示されているため、所得制限の緩和等は行わず、今後も事業を継続していきたい。
質問、HPV ワクチン接種対象者への周知等について、HPV ワクチンのキャッチアップ接種の期限を本年度末に迎えるが、1、接種状況、2、来年度に期限を迎える対象者への周知、3、男性への接種助成について見解を伺う。
答え、1、2、HPV ワクチンのキャッチアップ接種対象者は、未接種者2872人に個別勧奨通知を令和6年3月12日付で送付している。キャッチアップの接種状況は、令和6年4月から9月までの延べ接種者数となるが、1回目の接種が 376人、2回目の接種が169人、3回目の接種が92人、合計で637人となっている。対象者への周知は、司法に掲載し、市ホームページや公式 LINE を活用しながら、多くの方に接種いただけるよう努めている。なお、厚生労働省は、令和7年3月末日までに、一度でも接種をした方は、2回目以降の接種費用の助成を、翌年度も延長する経過措置を決定したことから、引き続き周知に努めていく。3、男性への接種助成は、厚生労働省が令和4年8月に HPV ワクチンの男性への接種について協議を始め、接種の効果や安全性に最新の科学的知見に基づき、定期接種化に向けた検討を進めており、今後の状況を注視していく。
公明党前田義信議員、質問、高齢者の買い物支援について。1、事業者と連携した買い物支援サービス活用講習会の開催やガイドブックの配布について。2、移動販売事業者と自治会のマッチングについて。
答え、1、事業者が提供する買い物支援サービスを活用するための講習会やガイドブックの配布は、特定の事業者の利用を促すなどの課題があり、実施は慎重な対応が必要である。現在本市では、高齢者向けスマートフォン体験会にて、インターネットショッピングの利用方法等に触れているほか、市内の生活支援活動団体が実施している買い物支援サービスについて、司法やチラシ等により周知等を行っていることから、こうした取り組みの充実を図りつつ、高齢者の買い物支援に取り組んでいく。2、移動販売事業は事業者の出店にあたり、一定の需要が見込まれることなどが必要である。現状は、高齢者の買い物支援として移動販売を行うことは、自治会からの要望等は受けていないため、販売事業者とのマッチングの仕組み作りについて検討は行っていないが、今後機会を捉え、自治会のニーズの把握に努め、他自治体での類似の取り組み事例を研究していく。
質問、1型糖尿病患者への支援について。20歳になると医療費助成が受けられなくなることから、その後の生活基盤を確立するまでの間、市としての医療費負担軽減の支援について見解を伺う。
答え、1型糖尿病は、国の小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病で、20歳未満の方は医療費の助成が受けられるが、20歳になると、国の難病医療費等助成制度の対象者となるものの、当該疾病は助成の対象ではないため、支援が受けられなくなると承知している。現状は、本市で独自に助成を行う考えはないが、国の難病医療費等助成制度は、これまで対象となる疾病が新たに追加されている状況があることから、その動向を注視していく。
質問、市役所総合コールセンターの導入について、市民サービスの向上、職員業務の負担軽減や効率化が期待できる総合コールセンターの導入について見解を伺う。
答え、市民からの電話、ファックス、メール、SNS など、窓口以外での問い合わせを一元化する総合コールセンターは、他の自治体にて導入実績があり、外部委託によって市民サービスの向上が図られ、職員の負担軽減、および業務の効率化にも寄与している。 本市への導入は他の自治体の導入状況や費用対効果を踏まえ、今後の研究課題としていきたい。
公明党高橋博士議員。質問、学校に行かれない不登校児童・生徒のオンライン授業の推進について。丸1、不登校児童・生徒の経緯と現況について伺う。丸2、気軽にオンラインで授業が受けられる体制を拡充すべきであると考えるが、市の見解を伺う。
答え1、本市独自の調査では、令和5年度の不登校児童数は95人、不登校生徒数は165人であり、不登校要因は小中学校ともに、学校の生活に対してやる気が出ない、家庭生活や親子の関わり方に関する問題、友人関係等の理由が多くなっている。2、不登校児童・生徒に対するオンライン授業は、家庭から個別に要望を受けた場合には、家庭との共通理解のもと、一部の学校にて実施している。しかし、通常の授業をオンライン授業として、常に配信することは様々な課題があり、一律に実施することは難しいと考えている。
質問、工事業者が決まらない道路整備について。1、今年度道路補修工事が予定されていたが、受注業者が決まらなかった路線がある。原因と今後の対策について伺う。2、近隣住民への対応について伺う。
答え1、令和6年度に予定している道路補修工事にて、入札を複数回実施しても、入札不調で受注者が決まらない案件が2件あった。当該工事の入札を辞退した業者にその理由をお伺いしたところ、技術者などの人材が不足しているため、協力業者の確保が困難であるため、他の工事と期間が重複しているため、などといった回答があった。今後の対策は、町内で連携を図り、工事を発注する時期や、工事に参加する資格要件、仕様書などの見直しをしていきたい。2、道路工事で受注者が決まらなかった場合の近隣住民への対応は、複数年度にわたる工事で、地域住民が工事の実施を把握している場合などにおいて、今後のスケジュールの説明を行うなど、丁寧な対応に努めている。
質問、防災行政無線の放送障害対策について。大南地域の古局2カ所の不具合を解消するため、拡声範囲が広いスピーカーを7床と大南地区会館に整備予定であるが、進捗状況と設置後の対応を伺う。
答え、大南地区における防災行政無線古局の放送障害の改善は、不具合のある地域をカバーできるよう、拡声範囲が広い高機能スピーカーの設置工事を現在進めている。スピーカーの設置作業後には、現地で拡声試験を実施し、障害ある地域の音の伝播調査をする。なお、不具合が解消された際には、障害のある古局の運用を停止していきたい。
新政界大野正志議員。質問、避難所としての総合体育館について。1、市が想定している最大収容人数及び避難方法について伺う。2、備蓄されている品目、数量について伺う。
答え1、総合体育館への避難者の受け入れは、第1、第2、 第三体育室、幼児体育室、および会議室を想定している。その床面積の合計は約2500平方メートルで、居住スペースをおおむね 3.3 平方メートルに2人とし、さらに通路等のスペースを考慮して試算すると、最大約1200人が受け入れ可能となる。ただしソーシャルディスタンスの確保や感染予防対策を行った場合は、受け入れ可能人数は減少すると考えている。避難のタイミングや避難方法は、お配りしている防災マップおよびハザードマップ等で周知し、避難所に移動する場合は、病人や要配慮者などを避難させる場合を除き、原則徒歩で避難する。2、総合体育館敷地内に設置している災害対策用備蓄倉庫には、主にパーテーション58張、毛布130枚といった避難所開設用の資機材や、アルファ米やクラッカー、栄養調整食品等の食料品約5000食や飲料水約2000本等を備蓄している。
質問、電力スマートメーターを利用したフレイル予防、e フレイルナビについて。1、これまでの市のフレイル予防対策について伺う。2、自治体向けのフレイル検知サービス、e フレイルナビの効果について伺う。
答え、1。本市のフレイル予防の取り組みは、認知機能の低下を予防する脳のパワーアップ教室や、理学療法士等の指導により、自身に合った筋力トレーニングができる筋力アップ教室等を実施している。こうしたフレイル予防への継続した取り組みや、社会参加を促すため、地域包括支援センター等と連携し、自主グループの立ち上げの支援なども行っている。2、フレイル検知サービス、e フレイルナビは、電気の使い方から AI がフレイルのリスクを分析し、毎月の電気の利用状況からフレイルの方を早期に発見するためのサービスとなっている。その効果は、フレイルのリスクが数値化され、支援を行うべき対象者が明確になり、それにより効率的な働きかけができることなどがあると言われており、今後さらに調査研究に努めていく。
新政会、内野和則議員。質問、多摩湖通りの環境整備について。1、ゴミの不法投棄が後を絶たない。これまでの対策の効果と課題、さらなる対策の必要性について考えを伺う。2、道路劣化に対する補修の考えを伺う。
答え、1、多摩湖通りにおけるゴミの不法投棄は、看板や柵の設置に加え、職員によるパトロール、委託による週2回のパトロールを主とした不法投棄監視対策強化事業などを実施している。不法投棄の現況は、不法投棄監視対策強化事業により、ゴミの回収等を行った件数で答えると、令和6年度の4月から10月までの7ヶ月間では35件であり、令和5年度の同期間の40件と比較して5件減少している。一方、道路に面した私有地の一部において、ゴミが不法投棄された状況が見受けられ、土地の所有者にゴミを撤去するよう依頼し、東大和警察署など関係機関とより一層の連携を図り、不法投棄の未然防止、および拡大抑制にかかる取り組みを行っていく。2、多摩湖通りは経年劣化により大規模な路面改修が必要と認識している。本市の道路整備は道路の劣化状況を確認し、整備の優先度、路線の危険度などを考慮して 市の全体計画の中で路線の選定を行っている。なお、当該道路の管理区分は、本市と東大和市の西にまたがっており、道路の整備は東大和市と連携して実施する必要がある。
質問、選挙の投票率について。前回執行された衆議院議員選挙では、同じ選挙区の自治体より投票率が低い結果となった。これまで投票率向上に向け取り組んだ対策と課題について伺う。
答え。これまで本市の投票率向上の取り組みとして、選挙時には市法、市ホームページ、市 SNS 及び防災行政無線による PR、横断幕の掲出、ゴミ収集車による PR や期日前投票所の投票立ち会い人として若年層からの選任を拡充させるなどの取り組みを行ってきた。令和5年度からは障害のある方や支援が必要な方に投票お手伝いカードの導入など投票しやすい環境整備に努めてきた。選挙時以外には、市内の児童・生徒を対象とした明るい選挙啓発ポスターコンクールの実施、生徒会選挙時の選挙備品の貸し出し、20歳を祝う会での啓発活動のほか、市内の都立高校における出前授業、模擬投票の実施を行ってきた。このような取り組みを実施してきたが、近隣市と比較して投票率が低い状態が続き、特に若年層の投票率が他の年代に比べて低いことが課題の一つと捉えており、今後も当該年代に対する啓発活動を引き続き実施し、先進市の取り組みを参考に、明るい選挙推進協議会などの関係団体とも連携、協議しながら、効果的な選挙啓発に努めていく。
新政会土田正一議員。質問、障害のある人に対する理解を深める取り組みについて。共生社会の理念の普及を図り、幅広い広報・啓発活動を計画的かつ効果的に推進することが重要と考えるが、本市の取り組みについて伺う。
答え。本市は、障害者に対する理解を深めるための取り組みとして、障害者が制作した絵画等の作品や、障害者就労支援センターが行っているインターンシップ事業にパネルの展示、障害者の差別解消に係るチラシの配布等を行っている。事業者による障害者への合理的配慮が義務化されたことから、事業者向けにその周知等を図るための講演会を実施したほか、今後、市内の小中学校を対象に、パラリンピックの金メダリストを講師に招き、障害者に対する偏見等の社会的障壁を取り除き、共生社会を実現していくための、講演会を実施する予定である。
質問、心のバリアフリー教育について。心のバリアフリーを育むには、すべての児童生徒が、障害や障害のある人に対する学習の積み重ねが重要と考えるが、本市の小中学校での取り組みについて伺う。
答え、小中学校では、特別の教科道徳、総合的な学習の時間等の授業で、障害者理解を深める学習を行っている。特別支援学級設置校では、日常的に学習、行事等に交流活動を行っている。さらに、特別支援学校との複席交流や、障害者差別解消推進講演会を活用し、児童生徒の心のバリアフリーを推進している。
質問、都立野山北6 六道山公園の管理について、一般指導 E 第49号線、本町三丁目50番地など、公園内で倒木などによる通行禁止箇所が見受けられる。通行再開に向けての今後の管理について伺う。
答え。都立野山北六道山公園の通行止めは、公園の指定管理者である狭山丘陵パートナーズに伺ったところ、ナラ枯れの影響で立ち枯れやかかり枝で危険な場所が急増しており、引き続き優先順位をつけ、伐採など作業を進めていくとのことである。なお、通行止めルートが指導である場合は、公園管理者と連携して、安全対策等を対応していく。
日本共産党、田村光子議員。質問、新型コロナの対策強化を。新型コロナの5類移行後、年間3万2000人の死亡者が出ている。1、本市の死亡者の数と感染対策の重点。2、東京都でワクチン自己負担がかからない自治体は。
答え、1。新型コロナウイルス感染症を起因とした令和5年の死亡者数は、国の人口動態統計にて、全国で38,086人、東京都で3,222人、そのうち多摩立川保健所管内で182人となっているが、本市の死亡者数は公表されていない。感染対策の重点取り組みは、新型コロナウイルスワクチン接種を令和6年10月1日から定期接種として、基本65歳以上の方を対象に実施している。感染予防対策の情報発信は、市ホームページ上のカルーセルバーナーで、手洗いやマスクの着用などの基本的な感染予防のポイントを掲載しており、引き続き保健所とも連携を図り、啓発の強化に努めていく。2、東京都でワクチンの自己負担額を無料としている自治体は23区内で8区、その他に75歳以上を無料の自治体が3区ある。26市の中では、すべての自治体で自己負担額を2500円に設定している。
質問、横田基地の PFAS 漏出から市民の健康を守れ。1、2000年以降の横田基地での泡消火剤の漏出量。2、本市の令和6年度の東京都の地下水調査結果。3、横田基地への立ち入り調査を求めるべきではないか。
答え、1、2000年以降の横田基地での泡消火剤の漏出量は、防衛省北関東防衛局から約51,100リットルと情報提供を受けている。2、東京都の令和6年度地下水の水質測定計画等にて、本市では外境調査の4地点と継続監視調査の1地点で、PFOS、PFOA、PFHEXS の測定を行うことが示されているが、現時点では令和6年度に実施の調査の結果は公表されていない。3、横田基地への立ち入りは、横田基地に関する東京都と周辺市長連絡協議会にて、防衛省及び米軍に対し、貯水池の水が漏出した状況、貯水池の現況や水質、公共用水域等の環境への影響、再発防止対策等の詳細な情報について、東京都及び基地周辺自治体に現地で直接説明することと要請している。防衛省北関東防衛局に伺ったところ、 11月20日に関係自治体の皆様から現地で説明するよう米軍に要請することを求める要請を受けて以降、関係省庁と連携し、基地内への立ち入りの実現に向け、米側と必要な調整を行っているところです。とのことで、引き続きその動向を注視していく。
質問。能登の複合災害から学ぶ防災対策について。1. 防災訓練の実施状況と市民の参加数。2. 避難所における本市のトイレ対策。3. 避難行動要支援者の登録数及び福祉避難所などの受け入れ数。
答え1。防災訓練の実施状況は、令和6年10月6日に実施した総合防災訓練の実績で答えると、防災行政無線を使用したシェイクアウト訓練、避難所開設訓練、トリアージ訓練等の応急復旧に関する訓練のほか、防災講話等を行っている。訓練に参加した人数は、市民及び関係機関を合わせて533人となっている。2. 災害時におけるトイレの確保は、これまでの大規模災害の教訓から、避難者の健康に直結し、大変重要な課題と認識している。避難所へのマンホールトイレや簡易トイレの備蓄と合わせ、避難所運営マニュアルを整備し、避難者である市民が主体となって、トイレの利用方法や清掃等のルールを定め、避難者に周知し、運用を行う。3. 令和6年11月1日現在、避難行動要支援者の名簿登録者数は3378人となっている。福祉避難所は8施設と、災害時に避難所の開設等に関する協定を締結しているが、受け入れ数は災害規模によって避難行動要支援者の避難者数や施設職員の参集状況、対象施設の被災状況により変動することなどから設定していない。
新政界畑野健議員。質問、多摩都市モノレールについて、多摩都市モノレールの早期市内延伸について、東京都や市などの取り組み状況を伺う。
答え、多摩都市モノレールの箱根ヶ崎方面延伸計画、及び関連する都市計画道路は、東京都及び多摩都市モノレール株式会社において、令和4年10月に、都市計画素案説明会が開催され、令和5年12月に都市計画案及び環境影響評価書案の説明会が開催された。現在東京都においては、都市高速鉄道や特殊街路としての都市計画決定に向けた手続きが進められており、これに引き続き、都市計画事業認可の取得に向けて、手続きが進められることとなる。本市は、多摩都市モノレール延伸を見据えたまちづくりを推進するため、今後のまちづくりの三本柱となる、武蔵村山市立地適正化計画と、仮称多摩都市モノレール沿線まちづくり方針を令和6年度末までに、武蔵村山市地域公共交通計画を、令和7年度末までに策定していきたい。
日本共産党、内野直樹議員。質問、子どもの貧困対策、令和6年版生活実態調査から見る子どもの居場所づくり。親の経済状況で子どもの学習環境、自己肯定感などに格差が生じている。子どもたちが安心して過ごし、成長できる居場所を市として考えるべきではないか。
答え、 令和5年12月に国が策定した子ども大綱では、子どもの居場所づくりは子ども施策に関する重要事項の一つとして位置づけられている。このことから、現在本市で策定中の武蔵村山市子ども計画では、子どもや若者が勉強したり安心して過ごせる居場所づくりを進めていくことを目標としている。
質問。高すぎる国民健康保険税の市民負担軽減について。国保世帯の負担は非常に重くなっている。1、同じ所得で比較した場合、他の公的医療保険との差は。2、連続引き上げの原因となる財政健全化計画を見直すべきでは。
答え。1、国民健康保険税は同じ所得でも世帯構成や世帯員の年齢などの条件で変わってくるが、一例として世帯主が40歳で給与収入264万円、給与所得が176万8千円、妻35歳の給与収入が98万円、給与所得43万円、子供一人の条件で、本市の令和6年度国民健康保険税額を計算すると、1ヶ月あたり2万4508円となる。一方、他の公的医療保険として、仮に全国健康保険協会の健康保険料で同じ条件で試算すると、1ヶ月あたりの保険料額は2万5476円となる。被用者保険の保険料は事業主負担が 50% で、個人負担額は1万2738円となり、国民健康保険税額との差額は1万1770円となる。2、国保財政健全化計画は、本市の国民健康保険財政が一般会計からの多額の繰入れ金で収支の均衡を保っている状況で、年度ごとに法定外繰入れの削減予定額を定め、国民健康保険制度の安定化を図っているので、現在のところ見直す考えはないが、税率等の改定には国民健康保険運営協議会に意見を伺っていきたい。
質問。日米同盟の一体化及び軍拡強化から市民の暮らしを守れ。1、陸自所属 V22 事故概要。2、無人偵察機グローバルホークの展開状況。3、横田基地に統合軍司令部や宇宙軍が編成されるとの報道があるが、市民への影響は。
答え。1、陸上自衛隊所属の V22 の事故は、防衛省北関東防衛局から日米共同統合演習での訓練のためにホバリングに移行し、上昇のための前進を開始した際、操縦士が予期しない高度低下が発生したため、離陸を中止し、周辺の平地に設置した直後に、再度航空機が上昇し、左右交互の揺れが発生したことで、左ナセルが地面に接触し、航空機が破損したとの情報提供があった。2、グローバルホークの展開状況は、防衛省北関東防衛局から、令和5年5月に公表した横田飛行場への展開は終了していないが、展開していたグローバルホーク3機は、現在一時的にグアムに移動、今後改めて横田飛行場に飛来予定であり、現下の安全保障環境を踏まえると、現時点で展開の終了時期を確定することはできない、との情報提供があった。3、 横田基地への統合軍司令部の編成は報道されていると承知しているが、防衛省からの情報提供は受けていない。横田飛行場への在日米宇宙軍の進編は防衛省北関東防衛局から、在日米軍司令部との連携強化や第五空軍からの支援、その他の組織との円滑な調整の実施のため設置される。また、組織の規模は10人程度であり、新たな施設の建設は予定しておらず、近隣への騒音等の影響は発生しない、と情報提供があった。
市民の力、木村優子議員。質問、シビックプライドの醸成について。自治会の再生が難しくなっている今、まずは市民としてのシビックプライドを醸成する取り組みが必要ではないか、市の考えを伺う。
答え。シビックプライドの醸成は、地域に対する市民の誇りや愛着等を高めることで、市民による地域活動等が促進され、地域の活性化及び魅力向上に寄与し、結果として人口の流出抑制や交流人口の増加も期待でき、まちづくりに重要な取り組みと認識している。本市は今後も引き続き、観光まちづくり協会や観光大使と連携しながら、市民祭りをはじめとする各種イベントの開催など、観光施策のさらなる推進を図り、小中学校におけるまちづくり学習など、さまざまな施策や事業を通じて、地域の伝統や文化、自然、産業など、本市の魅力を市内外に広く発信し、再認識する機会を設けていく中で、シビックプライドの醸成に努めていきたい。
質問、共同事業提案制度について、一旦募集を停止し、制度の見直しを行った共同事業提案制度の改善点等、従前との比較、そして新制度の現状について伺う。
答え。共同事業提案制度は、令和5年度の市民共同推進会議の議論を踏まえて、令和6年度に見直しを行った。主な変更点は、2種類ある共同事業のうち、3年間の実施を前提とした従前の共同型事業は、将来、市の事業を受託できるような市民活動団体の育成を目的とする事業区分として、名称を団体育成型事業に改め、提案団体の要件に、共同事業の実施期間終了後も、その活動を継続して行う意思を有していることを加え、合わせて提案書を提出する前に、市の担当課と提案内容について協議を行うこととした。従前は事業の実施年度ごとに、都度事業の採択を受ける必要があったが、見直し後は当初の採択のみで、3年間事業を実施でき、1年目に80万円、2年目に70万円、3年目に60万円と設定していた補助金の上限額を、事業の展開に合わせて、団体がより柔軟に補助金を活用できるよう、3年間合計での上限額を180万円、年度ごとの上限額を80万円に見直している。一方、従前の団体育成型事業は、共同型事業の実施を目指す市民活動団体による公益性の高い事業と位置づけていたが、より一層、市政への市民参加の促進を図る事業区分として、名称を市政参加型事業に改め、共同型事業の実施を目指すという要件をなくし、合わせて 補助金の上限額を25万円から20万円に見直している。新制度の現状では、令和6年度は団体育成型事業に関して3団体が市の担当課と協議を行い、そのうち1団体から提案書が提出され、先の市民共同推進会議にてプレゼンテーション審査が実施された。
日本維新の会、小部山義則議員。質問。公益通報者保護法、公用パソコンの管理について。1. 内部公益通報、1号通報の取扱い体制。2. 外部公益通報、3号通報の判断基準、対応。3. 市職員公用パソコンの適正利用とその管理体制。これらについて本市の見解を伺う。
答え1。職員等からの内部公益通報は、総務部職員課長に提出することになっている。内部公益通報があった場合には、市長が武蔵村山市内部公益通報調査委員会に事案の処理を命じ、当該委員会にて、当該通報にかかる事案の調査等を実施する。その後、市長等は当該委員会からの報告を踏まえ、通報対象事実があると認めるときは、違法行為の是正、その他必要な措置等を講ずる。内部公益通報者は、正当な内部公益通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取り扱いも受けない。2. 外部公益通報のうち、3号通報として規定される、その他の外部通報先への公益通報は、通報先として報道機関等が想定される。3号通報を受けた時の判断基準、対応は、公益通報者保護法の逐条解説によると、通報対象事実が生じ、または、まさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、事業者内部に公益通報をすれば、解雇、その他不利益な取り扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合、また事業者に公益通報をすれば、当該通報対象事実にかかる証拠が隠滅され、偽造され、または変造される恐れがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合などは、3号通報として保護される要件を満たし、公益通報をしたことを理由とする解雇の無効やその他不利益な取り扱いが禁止されるなど、通報者を保護するとされている。3. 市職員公用パソコンの利用は、武蔵村山市情報セキュリティポリシーにて、業務以外の目的での使用、及びウェブ閲覧を禁止している。管理体制は、ワイヤーロックなど、盗難防止のための物理的措置を講じ、生体認証によるアクセス制御を実施している。
日本共産党、藤枝奈々議員。質問。車椅子の人でも安心して暮らせる住居環境整備。1. 都営住宅で車椅子使用者向け住戸数と車椅子が必要な方の入居数。2. 地域福祉計画に住宅状況を反映すべきではないか。
答え1。2. 都営村山団地での車椅子使用者向け住戸は、東京都に伺ったところ、障害者向け住宅として昭和46年度からは、車椅子使用者世帯向け住宅を、昭和59年度からは、単身者車椅子使用者向け住宅を整備しており、都営村山団地は12戸整備されているとのことである。第5次地域福祉計画における都営村山団地の整備の促進に向けた取り組みは、都営村山団地再生計画に基づき、 高齢者や障害のある方に配慮した住宅となるよう、エレベーターやスロープ等、施設面の促進に関して、令和6年4月に締結した、都営村山団地後期計画建て替え事業に係る実施協定書にて反映している。なお、充足状況は東京都の事業で、目標設定等が困難で反映することは考えていない。
質問。26市で最も低い投票率からの脱却を。1、27日投開票の総選挙における本市の投票率及び26市の状況。2、本市で低投票率が続く原因と、それらに対する対策は行われているのか。
答え、1。令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙の本市の投票率は 48.32% であった。他26市の投票率の平均は 57.04% であった。2、近隣市と比較して投票率が低い状態が続く原因は、投票所別の投票率の推移など各種データの抽出、分析などを行っているが、その特定には至っていない。しかしながら、近隣市と比較して投票率が低い状態が続き、特に若年層の投票率が他の年代に比べて低いことが課題の一つと捉えており、対策は期日前投票所の投票立ち会い人として、若年層からの選任の拡充や、市内の都立高校における出前授業、模擬投票の実施などの取り組みを行ってきたが、今後も当該年代に対する啓発活動を引き続き実施していく。加えて、市内の児童・生徒を対象とした明るい選挙啓発ポスターコンクールの実施、生徒会選挙時の選挙備品の貸し出し、20歳を祝う会での啓発活動のほか、投票率の向上につながるさまざまな取り組みを行い、先進市の取り組みを参考とし、明るい選挙推進協議会などの関係団体とも連携、協議し、効果的な選挙啓発に努めていく。
質問。市民や医療現場に寄り添う健康保険行政。1、本市のマイナ保険証の登録率及び利用率。2、本市のマイナ保険証の登録解除件数。3、市民や医療現場の不安に寄り添う対応はできているのか。
答え、1、2。マイナンバーカードの健康保険証利用登録者数については、国民健康保険被保険者が、令和6年10月16日時点で 55.52%、後期高齢者医療保険被保険者が、令和6年9月30日時点で 59.59% である。マイナンバーカードの健康保険証利用率は、国民健康保険被保険者が令和6年9月分で 16.14%、後期高齢者医療保険被保険者が令和6年9月分で 13.14% である。マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請者数は令和6年11月末時点で国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療保険被保険者それぞれ12人である。3、マイナンバーカードと健康保険証の一体化は行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律により、12月2日に健康保険証の新規発行が廃止されたが、市民には市ホームページに加え、12 11月15日号の司法にて、マイナンバーカードの健康保険証利用登録及び登録解除等を周知した。医療機関は11月13日に本市の医師会、歯科医師会及び薬剤師会に資格確認に要する書類について説明し、各会員への周知を依頼した。
公明党遠藤正雄議員、質問、一人暮らしの高齢者支援について。1、高齢者見守り相談窓口を地域包括支援センター4カ所に設置することについて伺う。2、緑ヶ丘にある相談窓口の移転を含め、今後の予定について伺う。
答え、1、高齢者見守り相談室は、高齢者からの相談や生活状況の把握、関係機関と連携した見守り等を行い、地域包括支援センターの機能を補完する役割を担っている。高齢化率及び単身高齢者世帯の割合が高い緑ヶ丘地域以外の3つの県域は、地域包括支援センターにより、高齢者への適切な支援が行われていると認識している。現状は他の県域に設置を拡大する考えはないが、今後も各県域における高齢者の支援状況を把握し、必要な支援体制の確保に努めていく。2、緑ヶ丘地域の高齢者見守り相談室は、都営村山団地の建て替え事業に伴い、今後移転が必要となるが、その時期について東京都に伺ったところ、未定とのことであった。今後の高齢者の見守り支援は、現行の体制を維持し、高齢者見守り相談室の移転に合わせ、その在り方について改めて検討を行い、高齢者の在宅での生活支援を行っていく。
質問、村山団地内、毎度宅配センターについて。1、市民より広範囲で利用したいとの意見があるため、条件緩和について市の見解を伺う。2、団地以外の店舗は利用可能か伺う。3、現在の運用状況を伺う。
答え、1、2、毎度宅配センター、お金塚ステーションでは、都営村山団地における買い物支援サービスとして、商店街の商品の宅配及び送迎サイクルによる買い物客の送迎などを実施している。運営主体の村山団地中央商店会に伺ったところ、送迎等の範囲は基本的に都営村山団地の区域内とし、区域外の店舗への送迎は、走行時の安全確保への懸念等から原則として行っていないとのことである。このため、現状では、団地区域外への送迎範囲の拡大は困難と認識している。3、毎度宅配センターは、月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで運営しており、令和5年度の送迎サイクルの運行実績は、合計1485回、延べ1457人となっている。
質問、学園通りの交通安全について。1、稲毛屋前に横断歩道の整備を求める声が多いが、現在の進捗や今後の課題を伺う。2、雷塚小東交差点に歩行者の安全を守る歩車分離式信号機の設置予定を伺う。
答え、1、主要市道第10号線、通称学園通りでは、主要市道第20号線と交差する横断歩道のない箇所で道路を横断する方が多く、 過去には交通事故が発生していると認識している。現在、交差点の安全確保を図るために、当該交差点西側への横断歩道の設置等について、東大和警察署と調整をしている。丸2、市立雷塚小東交差点への歩車分離式信号機の設置は、以前から改良の要望があると承知している。そこで、改めて東大和警察署に伺ったところ、毎年度実施している通学路点検の際に同様の要望があったため、交通量調査を実施し、当該交差点には歩車分離式の信号機を設置するほどの歩行者の横断需要がない実態を確認したことから、現時点では信号機の改良はできないとのことであった。
新政会長堀武議員、質問、指定管理者制度について。1、導入施設の効果検証について伺う。2、他の施設への導入など今後の方向性について伺う。
答え、1、現在、市では21施設に指定管理者制度を導入している。導入施設における効果検証は、指定管理者制度導入施設におけるモニタリングに関する指針に基づき、毎年度適正な住民サービスの提供について確認を行っている。2、未導入の施設における指定管理者制度の活用は、第6次行政改革大綱の中で、図書館、歴史民俗資料館、児童館及び学童クラブへの導入を検討した経過はあるが、当時は導入を見送っている。今後は状況の変化も踏まえ、武蔵村山市、公の施設の指定管理者制度の導入及び運用に関する指針に基づき検討していく。
質問、死後に引き取り手のない無縁遺体について。1、件数や公費支出の状況など本市の現状と課題。2、引き取り手への連絡、保管期間などのマニュアル整備と事務の手順。3、残された財産の取り扱い。
答え、1、死後に引き取り手のない無縁遺体は、令和5年度に墓地・埋葬等に関する法律、第9条第1項の規定により1件対応し、その費用は172,443円であった。生活保護法第18条の規定により、葬祭扶助を適用した無縁遺体の件数と費用は、令和5年度は35件、607,3967円、令和6年度は10月末現在で20件、314,5526円であった。課題は、葬祭後の遺骨の引き取りについてである。2、3、生活保護受給者は、生活保護開始後に行う扶養義務調査等により、扶養義務者が判明している場合には、葬祭などの連絡をしている。事務の手順や遺留財産の取り扱いは、生活保護法による葬祭扶助の基準等に従っている。生活保護受給者以外の無縁遺体及び遺留財産の取り扱いは、厚生労働省が作成している手引きを参考に対応しているが、今後、他自治体の例を参考に、市における事務手順等を定めたマニュアルの作成を検討していきたい。
質問、廃食用油の回収と活用について。廃食用油を航空燃料などに有効活用する取り組みが広がっている。廃食用油を回収し、活用する取り組みについて考えを伺う。
答え、 廃食用油の回収は、本市では資源回収奨励金の交付で、自治会や PTA などの団体による集団回収を支援している。一方、近隣市にて、公共施設等を回収場所として、廃食用油の回収事業を実施していると承知しているが、同様の取り組みの実施は、廃棄物減量等推進審議会において意見を伺うなど、今後検討していきたい。
公明党吉田篤議員、質問、骨髄ドナー支援事業制度について、1、制度の内容について伺う、2、制度を利用した実績を伺う、3、骨髄提供が必要な患者の実態を伺う、4、制度の周知について伺う。
答え、1、骨髄ドナー支援事業は、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄または末梢血管細胞の提供を行った者に対し、助成金を交付することで、ドナー登録希望の増加を図り、もって骨髄末梢血管細胞移植を推進することを目的に実施している。助成金の額は、骨髄等の提供のための通院等に要した日数に応じて、ドナーには2万円、勤務事業所等には1万円を乗じて得た額とし、日数の上限は7日となる。2、利用実績は平成30年度にドナーが1件、令和6年6月にドナーが1件で、助成額はそれぞれ14万円となっている。3、骨髄提供が必要な患者の実態は、日本骨髄バンクによる令和5年度の事業報告で確認すると、国内の患者登録数が1822人、前年度比で89人の減少となっている。4、制度の周知は、司法や市ホームページに加えて、各医療機関にチラシやポスターを掲示し、事業の PR に努めている。
質問、市の公共事業について。1、市内と市外業者への発注金額と件数の比率を伺う。2、多くの市内業者に発注すべきと考えるが、市の考えを伺う。
答え、1、令和6年度の工事の契約状況は、令和6年10月末時点で予定価格が5万円以上の案件は、契約金額で6億3287万2000円。件数で33件となっている。このうち市内業者が受注したのは4億1304万8000円、23件となっており、市外業者が受注したのは2億1982万4000円、10件となっている。比率は契約金額で市内業者が 65.3%、市外業者が 34.7%、件数で市内業者が 69.7%、市外業者が 30.3% となっている。2、制限付き一般競争入札では、入札参加資格要件を市内業者は市外業者より緩和しているほか、指名競争入札では、地元中小企業の健全な育成のため、市内業者を他の者に優先して指名するように努めている。また、1件あたりの予定価格が130万円以下の工事、および50万円以下の修繕は、小規模工事等受注希望者登録制度により、市内の小規模建設業者の受注機会の拡大に努めている。
目次4、可決した議案、第4回定例会、 条例。武蔵村山市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化等に伴い、個人番号を利用する事務の範囲を拡大するもの。
武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。
一般職の職員の給料の額及び期末・勤勉手当の支給割合を改定するもの。
武蔵村山市常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。
常勤の特別職の職員の期末手当の支給割合を改定するもの。
武蔵村山市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。
議会議員の期末手当の支給割合を改定するもの。
武蔵村山市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。
介護保険法施行規則の一部改正に伴い、地域包括支援センターの人員に関する特例を定めるもの。
予算。令和6年度武蔵村山市一般会計補正予算第5号。
補正額3億1609万7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を373億5001万6千円などとするもの。
令和6年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号。
補正額1億5483万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額を80億301万5千円とするもの。
令和6年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算第3号。
補正額2064万円を追加し、歳入歳出予算の総額を61億6553万4千円などとするもの。
令和6年度武蔵村山市都市各地区土地区画整理事業特別会計補正予算第1号。
補正額805万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額を18億307万6千円などとするもの。
令和6年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算第3号。
補正額470万円を追加し、歳入歳出予算の総額を20億1952万2千円とするもの。
令和6年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算第4号。
収益的支出について、補正額143万8000円を追加し、13億6484万8000円とするもの。資本的支出について、補正額19万8000円を追加し、16億7250万6000円などとするもの。
令和6年度武蔵村山市一般会計補正予算第6号。
補正額3億3620万円を追加し、歳入歳出予算の総額を376億8621万6千円などとするもの。
人事。小平村山大和衛生組合議会議員の選挙について。
藤枝奈々氏の辞職に伴い、波多野健氏を選出するもの。
専決処分。専決処分の承認を求めることについて、令和6年度武蔵村山市一般会計補正予算第4号。
衆議院議員総選挙の執行にあたり、衆議院議員選挙費について緊急に予算措置を講ずるものであり、補正額3,685万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を370億3,391万9,000円とする専決処分の承認を求めるもの。
指定管理者。武蔵村山市立温泉施設の指定管理者の指定について、
当該施設の指定管理者を指定するもの。
目次後、陳情の審議結果。この定例会における陳情の審議結果は次の通りです。不採択となったもの。総務文教委員会、指定管理者及び開発道路の疑義解明を求める陳情。建設環境委員会、指定管理者及び開発道路の疑義解明を求める陳情。継続審査となったもの。総務文教委員会、武蔵村山市文化芸術条例の制定に関する陳情。目次録、市政に反映させるため先進市視察。
市議会の常任委員会は、市政に反映させることを目的に、特定事件調査事項について先進市の調査を行っています。令和6年度の視察地及び調査事項は次の通りです。
厚生産業委員会、視察地及び調査事項。長崎県大村市幸せ循環コミュニティ事業について、
空港、高速道路、新幹線が揃い、アクセス便便性が高く、人口増加を続けている。一方で、人と人、人と町のつながりが希薄化するなどの課題が生じている。このため、支え合う全市民参加型の幸せ循環コミュニティの実現を目指し、大村 ID 等のデジタル技術を活用し、個別最適なサービスと地域共助の仕掛けを提供し、子育て支援事業を推進している。
佐賀県武雄市、括弧1、おむすび課の事業について、
事業方針を本気で結婚したいあなたを応援と掲げ、市内外問わず登録受付している。少子高齢化対策は日本全国共通の問題であり、各種関係機関と協力しながら多くのご成婚を目指し取り組んでいる。
括弧2、武雄市子ども図書館について、
少子化や核家族化の進行、夫婦共働き家族の増加等により、子育てを取り巻く環境は大きく変化している。この社会変化は、交流の機会を少なくし、次世代を担う子ども自身の健やかな成長に深刻な影響を及ぼしている。この現状を踏まえ、平成29年10月に、武雄市図書館、歴史資料館との一体的な施設として、子ども応援と多世代交流を併せ持った、武雄市子ども図書館を建設した。
建設環境委員会、視察地及び調査事項。 愛知県犬山市。犬山市コミュニティバス、ワンマルくんバスについて。
行政と住民が一体となった地域公共交通の取り組みを行っており、犬山市コミュニティバスは市内8路線で運行している。昨年のダイヤ改正では、2024年4月からの改善基準告示に合わせ、減便を余儀なくされたが、市民利用者の声を反映し、可能な限り利便性を向上させた。
京都府綾部市、豪雨災害時における対応と今後の災害対策の強化について。
平成30年7月、豪雨災害で綾部市では土砂崩れによる家屋の倒壊等により死者3名、負傷者1名を出した。京都府の住宅被害は134棟、うち綾部市25棟であり、福知山市に次ぐ被害であった。床上・床下浸水は綾部市が府内3番目の被害であった。その他の綾部市内の被害等の状況は、孤立集落11世帯、道路規制、ライフライン、断水85戸等であった。令和5年8月の台風7号の接近に伴う綾部市の被災状況は、住宅被害は257件であった。令和6年6月に綾部市地域防災計画及び綾部市水防計画が策定されている。
京都府京都市、京都市市民防災センターの運営について。
京都市防災協会は、主に京都市市民防災センターの運営を通じて、防災思想及び防災知識の普及に取り組み、防災体験、防災イベント、防災講演会及び防火防災講習などを開催し、令和6年度は災害に強いまちづくり講座を実施した。
総務文教委員会、視察地及び調査事項、山口県周南市、徳山駅前図書館の運営について。
平成15年4月の合併により、周南市となったことを契機に、徳山駅周辺整備事業として、新たな徳山駅ビル整備基本構想を策定し、構想を進め、平成30年2月に、徳山にぎわい交流館がオープン。その中核として、未来の私に出会う場所をコンセプトに、徳山駅前図書館が誕生した。
福岡県大野城市、大野城市総合窓口、窓かフロアについて。
手続きのほとんどを一つの窓口で終わらせるワンストップサービスを実現し、すべての人に快適で優しい窓口をテーマに、平成20年5月にオープンした週末窓口サービス、年間休みなしのコールセンターを開設するなど、日本一利便性の高い窓口サービスの提供を目指している。
福岡県粕屋郡海町、部活動地域移行に向けた取り組みについて。
スポーツ庁が平成30年3月に策定した運動部活動のあり方に関する総合的なガイドラインを受けて、これまで教員が行っていた休日の部活動を地域のスポーツクラブ等の外部団体に移行する準備を進めている。
目次7、意見の分かれた議案等。第4回定例会。新政会6人、公明党6人、日本共産党3人、市民の力2人、清流1人、 日本維新の会、一人。人数は会派所属議員数です。ただし、新政会については議長を除いた人数です。案件、市長提出議案、武蔵村山市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。武蔵村山市常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。武蔵村山市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。武蔵村山市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。議員提出議案。教職員定数増と教職員の長時間労働の改善を求める意見書。賛成、日本共産党、市民の力。なお、日本共産党は提出会派です。反対、新政会、公明党、清流、日本維新の会。議決結果、否決。女性差別撤廃条約選択議定の速やかな批准を求める意見書。賛成、日本共産党、市民の力、清流。なお、日本共産党は提出会派です。反対、新政会、公明党、日本維新の会。議決結果、否決。目次8、議長の行事トピックス、10月から12月。議長、田口和弘。10月、3日木曜日、全国市議会議長会、基地協議会、政府会長、幹事、相談役会。17日木曜日から18日金曜日、全国都市問題会議。28日月曜日、全国市議会議長会、基地協議会、関東部会総会。11月19日火曜日、全国市議会議長会、基地協議会、第110回理事会。全国市議会議長会、基地協議会、基地関係国会議員との情報連絡会。26日火曜日、東京都市議会議長会、理事会及び定例総会。目次9、その他。会議録をご覧ください。議会だよりは、紙面の都合により、発言の一部や用紙のみを掲載しています。詳細は会議録をご覧ください。会議録はホームページで検索するか、 市内の各図書館や市役所1階の市政情報コーナーのほか、5階の議会事務局に備えてあります。なお、会議録は議会閉会後おおむね2ヶ月後の発行となります。議会中継のお知らせ。市議会では本会議と予算特別委員会の模様をインターネットで録画配信を行っています。動画は会議当日の約1週間後から見ることができます。令和5年第4回定例会から議場カメラの不調により映像が表示されず音声のみの状況でしたが、議場音響設備及び映像設備等の工事が完了し、令和6年第3回定例会より映像が視聴できるようになりました。声の議会だより、目の不自由な方等に声の議会だよりデイジー企画の CD をお届けしています。ご家族やお知り合いでご希望の方がいらっしゃいましたらご連絡ください。次の市議会定例会、令和7年第1回は2月上旬に開会の予定です。傍聴はお気軽にどうぞ。傍聴を希望される方は当日議会事務局市役所5階へお申し出ください。車椅子での傍聴もできます。障害者用トイレも設置されています。会議は通常午前9時30分から始まります。議会法編集委員、土田正一委員長、須藤千恵子副委員長、大野正史、天明氏陽一郎、木村優子、小部山義則、藤枝奈々、石黒照久。
おはようございます
。これで武蔵村山市声の議会だより第231号を終わります。